質問は六度万行とは何かと。六度万行と言いますのは、まずこの六度の度が大事なんですね。
度。
度っていうのは、これ渡すという意味、
ね。渡すという意味。
何を渡すのかというと、
いいですかね。
ここはすごく大事なことなんですけど、空間的なものではありません。考え方が変わるってことです。考え方が変わる、ね、これがどうってことです。渡す、だからあるところかあるところへ考え方が変わる、ね、どう変わるのかというと、江戸から浄土へ変わるってことです。じゃあ江戸っていうのはどういう世界かというと、江戸っていうのは江戸っていうのはガタピシの世界なんです。つまりガタピシというのは自分と相手は別なんだっていう発想なんです、ね、これがまず私たちの迷いの根本です。自分と人は違うっていうんです。
分別心とは違う。
分別心と同じです。
あ、同じなんです
か。同じ。自分と人は違う。だから自分は楽をしても、ね、楽をするためなら人は苦しんでいてもいいって思えるわけ。人が傷ついても自分の思いを通したいって思いが出てくるわけ、ね、人が楽して自分は苦しんでると嫌だっていう気持ちが出てくる。それは自分と他人は違うという根本的な考え方があるからなんです。
それは例えば あの人は楽をしていて羨ましいなとか、
そうそうそう、
あの人はいいものを持っていて羨ましいなとか、
そうそうそうそう、
全部片
道、そう、羨ましいって思う心も人よりも上に立ちたいって思うのも、
楽ばっかりしやがってとか、
そうそう、で自分は逆に自分は楽がしたいって思うのも、それは自分と人は違うっていう気持ちなんです。
違うから自分のとこばかりに楽を持って、
そうそう、自分の方がお金が多いとかね、自分の方が財産が多く、人は貧しくてもいいっていう発想が起きてくるんです。だから自分と人は違うものだっていう根本的な考え方が私たちにはあるんです。これをガタピシっていうふうに言って、本当は有意識なんですよ、ね、有意識、有意識なんですね。浄土っていう世界は有意識の世界。有意識っていうのは自分が見ている相手は自分なんです。
じゃあ人が楽をしてるなっていうふうに思って、その人が羨ましいとか、
はい、
ずるいなって思ったらどう？
それは自分も楽がしたいって思ってるんです。はい、
なんか人がいいものを買ってたりして自分も欲しいなって思ったら、
それは自分もいいものが買いたいんです。
欲がある。
そうそうそう。だけどそれは無意識のうちに比べてるわけですよ、ね、自分が上に立ってる時は人を見下してるんです。
ざまあ見ろみ
たいな。そうそうそうそう。だけど自分が見ている相手っていうのはやがて自分に返ってくるんです。自分が人を責めたら今度責められるような感じがする。自分が人をバカにしたらバカにされるような感じがするんです。自分が人にやったことは全部返ってくる だから人に対して接するときは自分に返ってくると思って接していかなくちゃいけない。これが有意識の教えなんです。そしてこれ真実なんですね。真実が分かっている人が浄土の人で、真実が分かってない人が江戸の人なんです。だから真実が分かっている人を知恵のある人っていうふうに言うんですね。そして逆に真実が分かってない人を愚痴の人っていうふうに言うんです。だから仏教は知恵を与えていく教えなんです、ね、知恵を与えていくことによってなんていうんですかね、その人のガタピシの迷いを破って有意識の教えに従って自他平等、自利利他の実践をしていくわけです、はい、ところがどんなに頭で教えを聞いてそうか有意識なんだ自他平等なんだと分かっても、体でね、頭でいくら分かっても体で実践しないと本当の意味で分からない、有意識が。だから体にかけて本当に有意識が誠であるっていうことを実践していく道が六度満行なんです。だからどうしてもこの浄土に入るためには六度満行を実践していく必要があるんです。聴聞だけでは入れない、ね、この六度満行っていうのはじゃあ具体的に何ですかっていうと、不捨、自戒、忍肉、精進、禅定、そして知恵。この六度満行の最後の知恵って言われているものがこの有意識が知らされた知恵のことなんです。そしてこの知恵っていうのは体にかけて実践して知らされるものなんです。これを仏教の、まあ、専門的な言葉で言うと、ハンニャハラミータって言うんですよ。ハンニャ神教の中にもね、ハンニャハラミータ、ハンニャって言うんです。知恵って書くけど、本当はハンニャって言うんです。仏教では、ハンニャ、ハンニャってどこにあるか。ハンニャっていうのは、教行信証章巻ですね、406ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、ハンニャとは如に達する絵の何な何と、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にハンニャとはって書いてあるんですね。ハンニャとは如に達する絵の何と、絵のな何と、ちょっと言いにくいですね。ハンニャとはって、これがハンニャ、ハンニャですね。これを一般的に仏の悟りというふうに言うんです。そしてこれを 体得した人を信心欠乗した人っていうふうに言うんです。
信心欠乗すると般若
で、般若を体得した人を信心欠乗した人っていうふうに言うんです。
逆
だ、はい、ね、で般若っていうのは一体何ですかっていうと、有意識なんです。有意識を体にかけて体得した人なんです。有意識を体にかけて体得した人はガタピシの心からどんどんと離れていくので罪悪を作らなくなるんです。
ちっともじゃなくてだんだん、
それは業があるから作ってしまうけれども、もう作らなくなっていくんです。だから浄土に入った人はもう三幕道に沈むことが永遠になくなるんです。地獄に落ちることがないんです。
心があって、
そうだから地獄を生み出すのは全部ガタピシの心だから、ガタピシの心がなくなれば地獄を生み出すことがなくなる。だからもう五章の一大事が解決されるんです。
日頃からもうそのあの人は楽をしてとか、あれが欲しいとか、
はい、
羨ましがったりもしなくなる。
うん、ないです。
ガタピシがない
から、ないから。もちろんそれは汚れを受けてそういう気持ちが起きることがあっても、時間が経てば浄化されていきます。
有意識が分かったらもうそういう心、
そう、有意識が分かったらもうそういう心になるんです。でも有意識が分かるっていうのは頭で分かるんじゃないんですよ。体で分からなくちゃいけない。この般若っていうのはあくまでも体を通して知らされた真理なんです。ただ有意識の教えが理解できて、そうかね、いわゆる自分が見ている相手は自分なんだと、こうね、頭で知らされて本当かなって思うんですよ。本当にそうなのかなと。
あれは違うじゃない
か。違うかもしれない。だってもうガタピシで見てるから世界を。
だって羨ましいものは羨ましい。
そうそうそうそう。本当かな、本当なのかな、それを確かめてみようって思うんです。それが六度満行なんですよ。だから六度満行っていうのは最初からね、仏になるんだっていう気持ち、仏になって人を見下すんだっていうような気持ちで進むんじゃなくて、いわゆるこの世の真理を知りたい、真実を体得したいっていう気持ちで、真実は有意識だって聞くから、じゃあ本当にそうなのかなと思って実践に移っていく、これが六度満行なんです。だからどうしても六度満行を通らなければ仏の悟りを開くことはできない。
逆に本当にそうなのかっていうふうに確かめるわけだから、
はい、
六度満行が大事だよ、やりなさいっていうのじゃなくって、
はい、
自分で本当にやってみようっていう心になる。
そうそうそうそうそう。だからまず聴聞が大事なんです。聴聞していくことが大事で、聴聞していくとだんだんと有意識だっていうことが分かってくる。分かってきても本当に有意識なのかどうかっていうことは実践しないと分からない。だから体にかけて有意識が真実であるっていうことを確かめていこうっていう道が六度満行なんです。そこでこの有意識を確かめていこうと思った時に最も問題になる心がね、それが何かっていうと何でしょう、五逆と方々なんです。五逆と方々を一言で言うと、五逆と方々を一言で言うと、
仏語で
語訳と方法を一言で言うと、語訳と方法を一言で言うとガタピシっていうふうに言うんです。つまりガタピシの心を語訳っていう、また方法っていうふうに言うんです。
ガタピシだからすぐ逆にしてしまう、逆を確かめてしまう。ガタピシだと語訳と方法
になる。ガタピシの心が強くなってくると語訳と方法になってくるんです。だからこのガタピシの強弱の強さが私たちの罪悪の重さなんです。だから人を否定するとかっていうのはガタピシの心が強いから否定するんです。そして方法っていうのは自分をいいところに置く、価値のあるところに置いているから方法が生まれるんです。価値の悪いところにね、自分の中から言ったら価値のないところに落ちたくないから、だから相手を否定するという方法が生まれてくるんです。
価値の低いところに落ちたくないから方法の心が出てくるって、どういう具体的にはどう？
だから私たちはガタピシで物事を2つに分ける、善と悪に分ける。そうすると当然自分は善の方に置いとくんです。悪じゃない、善だと、ね、ところが私の中で見ている悪っていうのは私が見ている世界だから存在しているわけですよ、私の中に。だから自分の中で悪が見えることがいっぱいあるんです。でも方法の人っていうのは自分の中で見える悪は全部人のせいにする。
自分の中の世界なのにあれが悪いんだ、
そうそうそう、そうそうそうそうそう、あの人がこんな風に言ったからこんな気持ちになったんだ、あの人がこんな風にしたんだから当然こんな風になって当然なんだとかっていう、
だから悪い、
そう、人が悪いっていうのが方法なんです。なんで人が悪いって心が起きてくるかって言ったら、それはその自分が悪かったってことを認めると悪の方に自分が入っちゃうから。
だから分別心と一緒にな
る。そうそうそうそう、
だし自分と他人を分ける心、
そうそうそうそう。だからこのガタピシから離れていく道、
先生それは徐々に変わっていく。
そう、徐々にです。だから仏教では施しが大事なんですよ。施しが大事っていうのは相手と自分を分けているからね、私たちは、ね、だから自分のものを人に施したくないんです。
なくなるから。
そうだけど相手は自分なんだっていうところに立つのが由意識なんですよ。相手は自分なんだから施しをするんです。でもそう思えない。
全くうちの息子みたいに捨て業をしたことない、介護でしかしてないような状況でしたら、はい、そういうのはどうやって少
し、それは自分がこう施しをもらう立場になる、うん、ね、ほど、だから
施ししかないんですね。
施し、そう、施しを自分は受けて、ね、相手に施しをさせる、はい、それがお釈迦様がなされた骨敷きの行なんです。
じゃあ私まだまだ永遠と続けなくていいってことですね。
はい、骨敷きの行が、はい、ね、だから不正行を進めてるんですよ、皆さんに。自分は受け取る方に回ってね、はい、お釈迦様はお弟子の方々にね、いわゆる家を一軒一軒回って施しをもらってきなさいと、なぜ施しをもらうことが大事なのかって言ったら、私たちの苦しみの根本はガタピシの心だからなんです。
その心に気づくために骨敷きの行、
いや、その心を減らしていくために不正をさせるわけです。不正をすることによってガタピシがだんだんと減っていくんです。でここで言う六度満行の不正とは違うんですよ。六度満行の不正じゃなくて、いわゆるお釈迦様が勧められている不正っていうのは、施しをすることによって少しでもガタピシの心を減らしていくためなんです。ここで言う不正っていうのは、その有意識の心、有意識を理論的に理解して、そうなんだと、相手に見えるものは自分の姿なんだと思って、でも私たちにはこの強いガタピシの心があるから、それを少しでも減らしていこうと思う、その行為を不正行っていうふうに言うわけ。
具体的には
当然 自分と人を分けてますよね。自分の方にお金が欲しい、人よりもと。それを、人の方に施していくわけ。でも、いっぱい施すことはできないので、少しだけ施していくんですよ。施しが大事だってことが出てくる。
それでそこに我がついちゃうと、まだガタピシが離れられないじゃないですか。
だから、我がついちゃうと、いけないので、サンリンクを実践する。私が誰々に何々を、ね、この気持ちを忘れなさいっていうふうに言われている。なぜかって言ったら、ガタピシを少なくするためにやるからなんですよ。
で、サンリンクをした癖が、
そうそうそうそう。それはガタピシが問題だからなんです。すべての罪悪はこのガタピシから起きる。自分と人を分ける心から生まれてくるんです。
逆に言えばガタピシがない人じゃないとサンリンクはできないじゃないですか。
サンリンクっていうのはいかに自分がガタピシの心が強いかっていうことに気づいていくためにあるんです。
気づいたら減らせれる。
サンリンクを実践しなさいって言われることによって、ね、自分がそういう気持ちが起きた時に、ああまたガタピシの心が起きたんだなと。
ガがついてたな。
そう。反省したらその気持ちを少なくしていくことができるわけ。だから、その、いきなりゼロにしろって話じゃなくて、少なく、徐々に少なくしていく。で、私たちのそのガタピシの心っていうのは、今までの種まきによって生み出されている。つまり自分の方に利益を持ってね、人は切り離して、人は、なんていうんですかね、見せてもいいんだぐらいに思ってるわけですよ。そういう種まきの繰り返しがガタピシを強くしていったんです。それをこれからの荒屋敷の中にね、これからの種まきで荒屋敷の中に入れるものを変えていくわけですよ。自分にやってきたものを人に施していく、ね、自分にやってきたものを人に施していく、そういうことを通して、自分のこのガタピシの心を少しでも少なくしていく、
ね、自分と人は違うから人が幸せであっても羨む必要はないし、それを喜んでいったらいい、
うん、そうそうそうそう。だから自分が見ている相手は自分なんですよ。分
かってきました、
ね、だからそう思えない心がある。そう思えないですよ。自分が見ている相手は自分とは思えない。だけど自分なんです。
伏せをすると分かるんですか？
伏せをしていくと、まずいかに自分がガタピシの心にとらわれているかっていうことが知らされてくるんです。例えば忘れ物をなくそうとすると何が知らされますか？忘れ物がなくなっていくんですか？
忘れる自分、
忘れる自分だっていうことが分かってくる。ガタピシの心から離れようと思ったらですよ、いかにガタピシの心が強いかっていうことが分かってくる、ね、ああやっぱり伏せが大事なんだって心がけていたらですよ、お父ちゃんちょっとお風呂にお湯入れてって言われた時にね、なあもう小学校6年生なんだから自分で入れられるでしょ、これ何気なく言ってますけど、ね、伏せに心がけていたらですよ、どうなるかっていうと、ね、もうろ、かんかん、いいよ、やってあげるよ、言ってやりながら、でも6年生なんだから一人でできるだろうっていう心が吹き上がってきて、ああ、これが私がっていう心なんだと。こう懺悔が生まれてくる。ところが伏せに心がけてなかったら、もう当然のように小学校6年生なんだから君はできるだろ、できるよね、
なんでやらない
んだ、なんでやらないんだと自分が思いっきりガタミシにとらわれていることに全く気づかないわけです。
むしろなんかこれがしつけだみたいな、
そうそうそうそう。やっぱり自分のことは自分にやらなくちゃダメだよな、こういうふうになってくる。
その話聞いてると、うちの息子たち夫婦がやってる言葉が全部耳に入って、
だから同じようなそうそう、結局自分が楽がしたい、子供にやらせたい、ね、自分は少しでも楽がしたい、これガタピシ、ね、 ガタピシ。
気づいたら減るんですか。
気づいたら減らそうとするじゃないです か, だからそれが仏教なんだから、気づいたら、ああやらない、もう減らさなくちゃいけないってやるけど、またガタピシ、またガタピシ、またガタピシってなると、そうそう、さすがにさ、はあ、やっぱり自分って本当ガタピシの塊なんだなって思うでしょ。ね、例えば忘れをなくそうとして頑張っていくと、本気でね、また忘れ、また忘れ、また忘れと、で繰り返されていったら、さすがに、はあ、私って本当に忘れ物をする人間なんだなってわかるじゃないですか。そういうのが大事なんですよ。まあ最初うぬぼれてますからね、私たちは。できるできる、うん、そう、有意識なんて分かって、まあ、頭で理解してる、もうやっていけばいいんだろうって、できるできるってぐらいに思ってんですよ。ねえねえ、いやもう物を大事にできるできるできるできる、もうもうね、もう2ヶ月も3ヶ月もやってるよって。そういううぬぼれがあるわけですよ。だけど、なんていうんですかね、本当に有意識が分かってきたら、次に思うことはですね、やっぱり、その相手をね、見捨てずに相手を幸せにしてあげたいなって思うんです。これが本当の不正なんです。仏教が分かって知恵が身についてくると、人の姿が見えてくる、人が苦しんでいることも分かってくる。そしたら、有意識なんだから、今自分が見ている相手は自分ですよね。ね、その人をね、罪悪を作っているから見捨ててしまったんですよ。自分を見捨ててるのと一緒じゃないですか。そしたら、頑張って不正をしようって気持ちが起きてくるんです。だからこの不正をしようって気持ちっていうのは、まずね、仏教を深く理解しないといけません。仏教を深く理解して有意識が分かってくると、ね、人の姿が見えてくるんです。人の姿がね、そして人が苦しんでいるっていうことも分かってくる。はじめはね、苦しんでいる姿を見てガタピシの心が起きてね、バッカだなって感じでね、見下してるわけですよ。なんでこんなこともできないんだろうねって感じでね、バカにしてるんです。だけど有意識ですから、バカにしている相手もまた自分なんです。こういうことを何回も繰り返していくとね、もうさすがに分かってきますよね。苦しいから跳ね返ってきて、だからこの辺はまだこう六度満行にまだ入ってない。六度満行に入るっていうのは、まず最初にですね、自分がこの有意識を頭でさえも分かってない時期があって、頭でも分かってないから、できてない人を見てバカにするんです。頭でわかるっていうのは、教えを聞いて頭で理解する。理解したら自分の考え方が変わっていくじゃないですか。今まではできてない人を見てらね、バカにしていたわけですよ。本当にバカだなっていう感じ、本当にできてないな、なんでこんなこともできないんだぐらいに思っていた。だけど有意識が分かってくると、これはね、バカにしたら全部跳ね返ってきて苦しむだけだっていうことが分かってくる。そうすると、ああ、こういうふうに見ている相手に対してね、馬鹿にできないってなると、やっぱり、有意識が分かる、分かった、これ、自分だからね、見捨てちゃいけないなって思ってくるわけですよ。
まだガタピシがあるのに
ですか。ガタピシがあるけれども。だから、なんとかしてあげなくちゃいけないなっていう気持ちが起きてくる。これが不正の心なんです。例えば、子育てっていうのは一番ね、この六度満行の心が起きてくるんですよ。やっぱ自分が子供を育てるんだから、やっぱり子供には幸せになってほしいっていう心が起きる。
子供が幸せだったら自分も幸せっていう、
そうそうそうそう、
移るから自分と他人があんまり
ない。
そうそうそうそう。
その場合はでも、ね、ガがついてるからじゃないんです
か、ね、ガがついててもいいんです最初は。ね、ガがついていようがついてまいが、とにかくその誰かを幸せにしてあげたいっていう心が伏せで、それは誰かを幸せにしてあげたいっていうのは最後までしてあげなくちゃいけないんです。ね。だから私たちちょうどね、六度満行というと、席を譲ってあげることが六度満行なんだとか、笑顔で人に話をすることが、六度満行なんだとか、ありがとうと感謝することが六度満行なんだと、こういうふうに思ってますけど、そうじゃない。六度満行っていうのは、その人が幸せになるまで育ててあげることなんです。例えば子育てだったら、その子が本当に幸せな人生を送れるように、ちゃんと育ててあげるっていうことが、六度満行なんです。だから例えば人だったらですよ、その人と最後まで関わり合いの持てるような職業がいいと思うんです。学校の先生3年間でバイバイじゃなくて、やっぱりある程度ね、苦しみから抜け出すところまで付き合えるような先生の方がいいんです、ね、3年間担当したらはいもういいですよってポイッとこうね投げ捨ててしまうような、そういうのじゃなくて、最後まで面倒を見てあげるような、ね、おぎまわみたいな、職業がいいわけですよ。一人の人に対してね、最後まで関わっていく。それが六度満行なんです。人を育てていくっていうことは、ね、その人が幸せになるまでずっと関わり続けていくことが大事なんです。例えばネットワークビジネスでもいいですよ。その人を育てて本当にこう、ね、代理店にするところまで面倒を見ていくとかね。とにかく最後まで、面倒を見ていく、そして幸せにしてあげたいっていうのが伏せの心なんです。これが最初の伏せ。次の次回というのは、そうやって人を幸せにしようと思ったら、自分がですね、まずなんていうんですかね、もうテレビを見まくってハッハッハッハッってやってたらですよ、人に向かう時間なんて取れない。ちゃんとね、子育てをしよう、子供のために時間を使おうと思ったら、自分が欲に流れていてはその子供と向き合う時間が取れない。だから欲にね、欲に流れていくことをやめようっていうのが次回なんです。ね、やっぱり家に帰ってきたらね、やっぱりニュースぐらい見たいですよね。ね。でもニュースを見ている時間があるなら子供のためにかけた方がいいっていうのが自戒なんです。
自戒っていうのは絶対欲がら
み。怒りもそうです。だから自分が怒ってしまうと子供を傷つけてしまう。だからよく子供を教育するっていうのは叱った方がいいんだ、ね、しつけしないといけないんだっていうふうに言うけど、仏教はそういう教えじゃない。その前にまずね、自分が子供から信頼されるような人間にならなくちゃいけない。信頼されるような人間になることを自戒っていうんです。
あのよくあの、まあ、私の学校でもあの、まあ、子供を責めて、あの提出物が出るまでもう返さんと、
はい、
提出物出るまで毎日報告に来て、どこまでやったんだと、お前何やっとったんだというふうに責めて恐怖心を与えて、あのそういうふうにやってる人は、そうやって面倒を見てあげるのは非常にいいと思うんですけど、そうやって恐怖心、あのなんでやってるかっていうことを聞いたら、その恐怖心を与えたら、あのこれから宿題を絶対忘れようとは思わなくなると。だから今の1年生の間にそういうふうにしつけて、
ちゃんと動くようにしようと。
しようと2
年生。これは六度満行でも何でもないわけです。その恐怖心を与えてじゃなくて、で、恐怖心を与えて、リタが大事なんだよ、リタが大事なんだよ、リタが大事なんだよ、そうしないとお前を見捨てるぞっていうふうにやって育てると、リタの真似事をすると、いやー、本当にね、子供はリタを励むようになったと。それは心がないリタなんです。
心がない提出物とか、
そうそうそう、
なっちゃう、
はい、
ただ出せばいいやみたいな、
はい、
それって効果はないんですか？
それはその人を地獄に突き落とすだけで幸せにすることはできない。幸せにするっていうことは相手に心を開かせることが大事なんです。
なんか本当に僕は2年生の担任なんですけど、1年生とか本当に欠席がすごく多くて、もうクラスで7人ぐらいそれで休んでたりするんですよね、
はい、
で2年生を見てみると、なんか2年生ゆるいゆるいと言われていて、ゆるいかどうかはわからないけどみんな出席するとそういう状態なんですけど、やっぱりそういうので恐怖で縛るのかな。
そうですね、で恐怖で縛ると人は動くけれども、それはその人が本当に心からやりたいって気持ちにはならない、ね、例えばその、ね、壁に落書きしたらね、何やってんだよって感じでやったらね、もう二度とやりませんよ。だけど、あ、お父さんはこんな恐ろしいところがあるんだ、そう、あ、もうお父さんを怒らせないように言うことを聞かないとっていう風になるだけで、ね、子供はお父さんのことを信じてはくれないんです。もう
恐怖心で従わせるのと信じるっていうのも全然違う。
全然違う。
逆効果ですね。
だから子供のために自分を正していく、子供のために自分に余裕を作っていく、相手のために自分を変えていこうと思う、これが自戒なんです。
待ってあげるとか、
そう、そうすると相手は心を開いて自分をバカにしてくるようになるんですね。
そうですね。
たださっきの話で言うと提出物を平気で出さないようになると、
そうそうそう、そうすると先生だったら舐められていると、舐められないように厳しくやらないといけませんよね。ね、子供に舐められちゃダメだと。
威厳が大事だ
と。威厳が大事だと。やっぱり厳しくやらないといけませんよね。だけど仏教はそういう教えじゃなくて、舐められたら、舐められたことを忍ぶ。これをニンニクっていうふうに言うんです。このニンニクが一番苦しいことで、ニンニクが一番ガタピシの心が強く、まあ、弱くなるんです。
なんでですか？
だって、結局自分の価値を下げられたから腹が立つんですよ。その価値があるとか価値がないとかっていうことにとらわれてるから苦しいんです。
自分は聖天の下から、お前は俺より上に立つのかと。
そうそう。つまり相手が上に立って自分が下になると。つまり上とか下にとらわれているから苦しいんですよ。ね。私たちが今目指しているのは上も下もない世界なんです。だから下になってもいいじゃん。バカにされたっていいじゃん。ね。でもそれをされると苦しいって感じるのはガタピシの心があるからなんです。上とか下とかっていうことにとらわれてるからなんです。
でも学校では上下関係を教えるべきなんだ。
それはだって生徒が言うことを聞くからですよ。上下関係のない世界を作ろうとしたら、まず一旦バカにされるってところを通るからなんです。必ず。だから学校はどうしても上下関係ができてしまうけれども、だけど、
本当では
ない。
伏せと自戒をしなくてもバカにされることはあると思うんですけど。
伏せと自戒をしなくても、バカにされることはあるけれども、バカにされて今度は自戒ができてないとうーってなるもん。
余裕がないから。
そう。だから腹を立てて終わりなんです。
終わり。
はい。バカにせんなって感じになるわけ。ね。だから伏せがあって自戒があって初めてニンニクができるんです。そしてニンニクができなかったら自戒に戻って。やり直さなくちゃいけないし、自戒ができないなら伏せに戻ってやり直さないといけない。
行ったり来たりする。
そうそうそうそう。
なんで自戒ができなかったら不正に戻るんですか。
だって自戒っていうのはね、相手のために自分を正していこうっていう気持ちで、相手のためにって心が起きてこなかったら、
それが
自分を直そうっていう気持ちにはならないじゃないですか。
そこが根本なん
です、ね、そうそう。だからなんで相手のためにって心が起きてくるのか、仏教をよく理解するからですよね。だからまず仏教をよく理解して、そうだ、本当に相手を幸せにするために頑張らなくちゃいけないんだなとなって、本当に相手を幸せにしようと思ったら自戒が大事だってなるんです。自分がまずさ、気持ちよくね、お父さんお湯入れて、うんいいよってできるよ。これね、簡単そうでできないね。なぜかったらもう腰が重いからね、動かない、腰が重いんですよ。やって、なんでこんな若造に子供なんかに言われなくちゃいけないんだ、上司だったら動いてもいいけれど、ね、こういう心があって腰が重いと動けない、ね、ああちょっとお父さん、ちょっとあの赤ちゃんの面倒を見てもらえませんか、あ今ちょっと面白いテレビやってる最中だからってねこれはもう終わったら一緒にまあ見ているならいいけど、おおでもちょっとトイレ行ったから、おじゃあ糸文君ちょっとお願いしますって感じこういうね、何ですか、もう欲望の限りを尽くしていたら全然こもりじゃないわけですよ、ね、やっぱり自分が好きとこう欲を立って相手と向き合っていくっていうのが自戒で、それができて初めて相手が心を開いてやってくる、心を開いてやってくるってことはバカにしてくるってことなんですよ。ね、私はこんなにもしてあげたのに、なんでこんなバカにされないといけない、バカにされるぐらいならもうやらんとかってね、こういうのじゃなくて、ニンニクって書いてあるんだから、かな。だから相手が心を開いたら必ず自分に対してバカにしてくるんです。
奥さんそうですかね。
はい。そうですよ。
おとなしかった。
おとなしかったあの妻がなぜか私に歯向かって見つけてくるで、妻だけじゃない子供たちもね、お父さん何言ってもダメなんだとバカにしてくる、ああかわいそうだでもそれはお父さんが頑張ってるから子供たちもバカにしてきてるんです。安心してください。威厳がなくなったからじゃないです。ここを耐えていくのがニンニクなんです。
やっぱりなんでそういうお父さんとか、まあ、先生もそうだけど、威厳に保、威厳を保つ、
いやそれは言うことが聞くから、威厳を保つと相手が言うことを聞いてへーへーって
でも仏教的にはそれでは幸せになれないです。
つまり相手を言うことを聞かせても心までは変えられないからなんです。仏教の教えにさ、手をね、こうやって強制的に動かすことはできても、ね、その自分の意思で曲げることはできない。心があってそれが姿に現れるけど、姿を動かしたからといって心まではついてこない。こういう教えがあるんですよ。だから、心を動かさないといけないんです。形を動かしても心は動かないんです。仏教というのは心を動かしていく教えなんですよ。じゃあ心を動かすためにはどうしたらいいのか、それが六道満行なんです。結局なんでバカにしてくるかって言ったら、その結局六道満行をしようと思っている相手っていうのはね、見下されてこう下になって育てられてるんですよ。
今までずっと。
そう。
だから学校に行っても例えば提出物出てないと責められて下にされたりとか、はい、
そう。だから自分が受けてきたものを今度自分に対して入ってくるんです、うん、
だから厳しくされた人とかが
厳しくしてくるんです。
あ、なんかこいつは甘そうだということで、
そうそうそうそう、今まで厳しく接してきた、こうしないといけないぞ、こうしてやらないといけないぞってやってきて、 はい、はいって言ってきた人がね、自分がちょっと下手に出るとね、もう厳しく、こんなことしてていいんですか、こんなことして、もっと汚れを取って優しいお父さんになってくださいと厳しく言ってくる。それをね、なんでこんなに言われないといけない、私はこんな目に遭わなくちゃ、何が悪いことがあったのか、悪いことしたからこんな目に遭ってるんじゃないんですよ、良いことをしたからこんな目に遭ってるんです。
全員悪かじゃないか
と、全員悪かだから出てきたね。いや、そうじゃないんですよ、ね、相手を変えるために通らなくちゃいけないことなんです。ね、相手を変えていくためにどうしてもその一時苦しい時期があるんです。ここね、本当に因果の通りがね、信じられなくなる瞬間なんですよね。私は良い種まきをしてきたはず、妻のため子供のために頑張ってきた、ね、それなのにね、お父さんにね、ですね、本当冷たくてひどかったとかね、お父さん何言ってもダメだからとかね、そういうふうに言われる。なぜ言われなくちゃいけない、僕はそんな昔と比べてそんな悪いことをしてると思える、仏教の教えに従って前よりもっと優しくなったはずだ、ねえ、優しくなったから言ってくるようになった。ね、優しいから言ってくるんです。それをぐっとこらえて忍んでいく、これが忍耐。ね、いや、本当仏教ってのはニンニクの音ですよ。ニンニクニンニク、ね、ニンニクニンニク。ね、もう仏教の教えでも聞かない限りね、これ耐えられません。もうこんな風にして、なんか僕悪いことしちゃったのかなと、こう思ってたらね、できません。いいですか。自分もね、本当にこう見下されてバカにされて苦しいかもしれませんが、全知識はね、もっと耐えてますから。ね、涼しい顔していますけど、ね、いっぱいバカにされてます。ね、本当思いますもん、こうね、引っこ抜かれてあなただけについて行くってね。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられるってね。ほったかされて、集まって、投げられて、でも私たち愛してくれとは言わないよって。本当にこれが菩薩。ね、引っこ抜かれて、あなただけについていく。ね。今日もね、荷物を運ぶ、そして集まって、そして増える、そして食べられる。お金を持ってから、ほったかされて、ああ、でね、また呼ばれた時は集まって投げられてと、でも私たち愛してくれとは言わないよってね。これが三輪駆ですよ。ね、お母さん。
だからやってかないか。
ねえ。
まあ、お母さんの体制ですね。孫の方と、
まあ、孫にやってたらいいですよね。はい。そうそう。まずは由意識をよく理解した方がいい。今跳ね返ってくる。
嫌なことは離れて
くる。はい。結局その何ていうんですかね、自分の方に集まってくるってことは自分をバカにしに集まってくるんです。バカにされたくないっていう気持ちがある限り人は集まってこないんです。ね、 バカにしてくるっていうのは自分を愛してくるってことなんですよ。親しみを持ってバカにしてくるんです。私たちの理想としては尊敬を持って人が集まってきてほしいわけ。ねえ、なんかそういうドラマとかあるじゃん。先生とか、ああ、よしよしよしよし。ねえ、金八先生だったら、こうちょっとなんかあったら、先生、お先生大好きですとかさ。ねえ、あんな世界ないですよ。もう踏んだり蹴ったりですもん、本当にこう先生。先生、ちょっと、何やってんですか。ねえ、引率してるのにちゃんとついてきてくださいよとか。こんな問題が起きたの先生どうしてくれるんですか。私たちどれだけ待てばいいんですか。
ありますね、
ニンニクです。でもそれを一般的に仏教ではね、親しみを持って近づいてきているというんです。
憎しみを持っての間違い。
親しみを持って近づいて、父様かわーん、なんでこんなことするんですか、もっと止まってください、ゆっくり落ち着いてくださいっていうのは親しみを持って近づいてきている、はい、だから悪いことをしたからそんな目に遭うんじゃなくて、良いことをしたから人は自分のことをバカにしてくるんです。これがニンニク。そして次に精進。精進っていうのはね、そうやってバカにされることに慣れてきたら、いよいよ人を変えていくところに入ってきます。ここからです。人を変えるのはどう変えるかって言ったら、ひたすら相手と逆のことを与えていくんです。相手がバカにしてきたら、目には目、歯には歯で
迷ってそこはできてないじゃないかというふうに言わずに、
うん、ごめんねって言うんです。それをやり続けていくですね。相手が、あ、パパ怖い、もっと車間距離開けてって言ったらどうするんですか。私はちゃんと車間距離開けて、今回だけちょっとこう詰まっただけなんだって言うんじゃなくて、
相手に合わせる。
あ、そうそうそう、それが
精進。
相手に合わせるっていう。
そうそうそうそう。
攻めてきたら近づく。
そうそうそう。うん。で、相手が変わるところまで続けていくっていうことです。子供がね、もう思い通りになかったら、パパなんて嫌い、って叩いてきたらね、何をお前、ってやるんじゃなくて、あ、バシバシ、いて、痛いよって叩かれ続けていく。そうやって叩かれていくことによって、だんだん相手は叩かなくなっていくわけです。だから子どもたちがやってくることは、子どもたちの過去世において受けてきたことであり、自分がそう育ててきたことなんです。それを自分に返してくるだけ、これは因果応報ですよね。そうやって受けて、相手が変わるところまで続けていくっていうのが精進。精進っていうのは自分が頑張ることではなくてね、自分が良くなるまで頑張ることじゃなくて、相手が良くなるところまでひたすら続けていくことが精進なんです。ね。そうやって精進を続けていくと、いよいよ本当の意味で分かってくることが由意識なんです。ああ、そうなんだな。ここで初めて相手が自分なんだなっていうふうに分かる。これが禅定なんです。そういうことによって知恵を体得していくんです。もちろん、不正ができてなかったらね、禅定なんてできないんだってことではなくて、不正をちょっとやっただけでも禅定が少しできるんです。こういうこと。だから伏せができてなければ、次回も全くできなくて、ニンニクも精進も禅定もできないってことじゃなくて、
だから段階じゃなくて、
うん、 そうそう、ちょっと不正をすればもうちょっと自戒ができて、ちょっと任務、ちょっと承認、ちょっと前兆ができて、ちょっと有識が知らされるっていう、
不正ができて、じゃあ次自戒とかいう感じじゃなくて、
はい、
ちょっとでもやっていくっていう、
そうそうそう、それをよく言われてたでしょ、前の団体で。一つやったら6つやったことになるって聞かなかったですか、うん、聞きましたよね。
いや、よく聞きました。いつもそういう話してました。
素晴らしいです。一粒でね、6粒おいしいっていう。これは一つやれば、その一つを通して他のことも必ず実践することになるということです。だから、なんていうんですかね、私なんて禅定なんて全くできないんだってことじゃなくて、ちょっと頑張っていけば必ずそのやった分だけは禅定で知らされるんです。だから順番にやっていく教えでもあるし、一つやれば六つやったことにもなるんです、これが六度満行という教えなんですね。だから私はそんなとてもね、禅定までなんて進めないってものじゃなくて、一つやったら不正をやろうと思って、ちょっとでもニンニクして頑張っていこうって思ったら、その頑張った分だけのものは知らされますよという意識が。知らされた時っていうのは、ああそうなんだなと、相手は、相手に見える姿は自分なんだなっていうことが分かります。だから、ああ頑張っていこうと思うんです。そう、有意識が分かる、これが真実ですから。仏教というのは有意識の教えですから。
意識が分かったらタタピシから離れられるし、
はい、
お逆方向から離れられる。
そうそうそう。そしてもう三幕道に落ちることがない。だから正常寿じゃなくて正寿か、正寿と言われるわけです。これを正寿って言います。皆さんが言う新人欠場したい、新人欠場、新人欠場目指してっていうのはこれなんです。知恵っていうのはあくまでも有意識が知らされるんです。はいはい、ここで言う知恵はね、有意識が知らされる。だから相手に対してもうひどいことができなくなってくる。なぜなら相手は自分だから。そして相手を見て妬ましいと思うこともない。なぜなら相手は自分だから。そして相手をバカにすることもなくなる。なぜなら相手は自分だからです。相手を責めることもなくなる。なぜなら相手は自分だからです。
こんなひどいの自分じゃないって思っても自
分だ。そうなんです。これが六度満行という教えですね。私たちが浄土に往生するため、信心欠揚するためのたった一つの道です。
相手は特定の
一
人になる。
相手はですね、特定の一人だけじゃありません。だけどまず最初に始めるのは特定の一人から始めていく。でもね、体得すべき真理っていうのは全てですから。だけどまず一つを突破口にして、一人だけじゃない、みんなもそうなんだなっていうふうになっていくわけです。だまず始めるのは一人です。一人でいいです。最初は頑張らなくてもいいから、あれもこれもってやらなくていいので、一人に対してきっちりやっていくんです。
自分、家族がやっぱり一番やりやすいからですね。
家族が一番やりやすい。家族が一番密接に住むから。
だから からまず家族を皆さんに
そうそうそうそう
そうということで、
はい、そうです、はい、子供がいない場合は親でもいいですよ、見捨てずに。
親がちょっとあまりに向き合えない場合はどうか、
向き合えない場合はですね、まずはやっぱり伏せの心がきちっと起こるまで聴聞に励み、そして、生徒でもいいですよ、はい、はい、大丈夫です。今自分に必要なものは今与えられてますから、この先が知りたければ、今与えられたものをね、ちゃんとクリアしていけばやってきます。それが奥さんかもしれない、子供かもしれない、やってきますから、安心してください。はい、そういうことで今日は以上です。